7、食事のマナーは小さなうちから少しずつ教える。食事マナーだけではありませんが、子供というのはね、教えられる時期が早ければ早いほど身につくのも早いです。なので食事マナーもですね、小さなうちから根気よく教えていくということはね、とても大切になります。 1,2 歳は食事が楽しいと思うことが一番。まあ、ただですね、1、2歳というのはまだ箸の持ち方などは難しいかと思います。まあ、なので1、2歳であればね、まずは食事の、前と後のいただきます、ごちそうさまのような挨拶などのね、簡単なマナーから教えていくようにしましょう。まあ、ただまだその1、2歳というとどうしてもね、やっぱり言葉が未発達な状態なので、いただきます、ごちそうさまが言えない子もいると思います。まあ、そのような場合はですね、手を合わせるだけでも十分です。また、自分でご飯を食べられるようになってきたら、スプーンやフォークの持ち方を少しずつ、教えていくようにしてあげるといいです。まあ、1、2歳というのは、きっちり食事マナーを身につけさせるということが大切なのではないので、子供ができるようになるまで厳しくしつけたりだとか、あとお母さんのね、顔が怖くなってしまうようでは本来の目的から外れてしまうのでよくありません。まあ、1、2歳は食事マナーよりもまずはね、楽しく食事ができること、それだけで十分です。3歳は基本的なマナーを教える。3歳頃になるとですね、次第にできることも増えてきますので、手で食べないこととか座って食べるということなどの、まあ、基本的なマナーをね、教えてあげるようにしましょう。まあ、それがね、普通にできてしまうようであれば、4歳で教える、まあ、少し難しいマナーだったり、お腹をくっつけて食べるなどの、まあ、食事中の姿勢などもね、教えてあげるようにするといいです。4歳は少し難しいマナーも教える。まあ、4歳であれば肘をついて食べないことだったり、あと、まあ、箸の持ち方、口をつむって食べるなど、まあ、少し難しいマナーも一緒に教えてあげられるといいかなと思います。まあ、一気に教えてしまうと子供もね、パニックになってしまうので、子供のペースで、少しずつね、教えていくようにしましょう。まあ、これはあくまで目安ですので、その子の発達のスピードに合わせたものを、教えていくようにしましょう。箸の持ち方。まあ、エジソンなどの矯正箸を使って練習すると、正しい箸の持ち方が身につくのも早いです。まあ、個人差もあるんですけれども、半年から1年ほど経てばほとんど身についていることが多いです。で、まあ、箸の持ち方の、身につけ方のステップとしては、まず、矯正箸で、手の形や指の位置を覚えます。で、しっかりと覚えたら、今度は普通の箸に指を置く場所にテープだったりシールを、貼り、印をつけます。で、まあ、そのね、普通の箸でも慣れたらシールを取って、完成になります。まあ、箸の持ち方もね、まずは親が正しく持てているかどうか、まあ、これがね、最大のポイントになります。まあ、子供というのはですね、パパやママのことが大好きですし、大人のようになりたいという思いから、あえてね、大人の真似をしたがる子も多いです。まあ、私も小さな頃から母のことがね、大好きだったので、いろいろなことを真似していたんですけれども、そんな母は実は箸の持ち方がとても下手くそでした。まあ、その結果、私も昔から箸の持ち方が悪くて、大人になってから自分で寝直しました。まあ、今まで身についていたことを大人になってから直すということはね、かなり大変だったので、やっぱり小さなうちから正しい持ち方を覚えていくということはね、とても大切だなと痛感しました。口を開けて食べる、肘をついて食べる。まあ、これはですね、根気よく言い続けていくしかね、ありません。まあ、大人もそうなんですけれども、やっぱり習慣づいてしまっていると、どうしてもね、直していくのにも時間がかかってしまいます。まあ、まずはご飯の前に、口をつむって食べようね、肘をつかずに食べようねっていうように伝えてください。まあ、そして、それでもね、食事中に口を開けたり、 開けて食べてしまったり、肘をついて食べてしまっているような場合であれば、食事中にもですね、肘ついてるよとか、口開いてるよっていうように伝えてね、子供に意識させてあげるようにしてください。まあ、無意識でやってしまっていることがほとんどだと思うので、やっぱり伝えてあげることでね、意識できるようになります。まあ、すぐには治らないと思うんですけれども、伝え続けていくことでね、自然に治っていく場合が、ほとんどです。まずは大人ができているか確認してみること。まあ、箸の持ち方が悪かったり、肘をついて食べること、また口を開けて食べたりすることというのは、大人ができていない場合がよくあります。どんなに小さなことでも子供はとてもよく見ていて、大人のことはすべて正しいと思うのがね、子供です。大人の間違った姿が子供にまで、身についてしまいます。子供ができていないのであれば、まずは大人ができているか再確認しましょう。子供が正しく身につけていくことができるようにするためにも、大人が正しい姿を子供に見せるということがね、とても大切になります。大人ができていないことは、それを直すだけで子供は正しい形で、身につけていくことができるようになります。またどの年齢も食べることが楽しいと思えることがね、一番です。しつけが厳しすぎるあまり子供が食事を嫌になってしまわないように気をつけましょう。8、挨拶はまずは親が率先してやること。まあ挨拶ができない子供の原因には年齢の問題、引っ込み思案、恥ずかしがりや、口数の少ない子などの性格的な問題、挨拶が習慣づいていないなど、まあいろいろな原因が考えられます。言葉が未発達の場合でも、大人がお手本を見せていく。言葉がまだうまく出ずに挨拶ができないのであれば、それはね仕方のないことです。ですが、子供と一緒に出かけている時だったり、まあ子供の前でね、誰かに会ったとか、誰かに何かをもらった時に、大人が率先して挨拶をね、していくということが大切になります。まあ子供は親の背中を見て育つため、まあ親がしていることは自然と身についていくので、子供が大きくなった時にね、自然と自分から挨拶ができる子に育っていきます。またよくね、子供に挨拶をしなさいとね、言っている大人たちも見かけますが、そのようなことを言っている大人こそ挨拶がね、できていないということもね、よくあります。まあ、大人がしていないことというのは、子供はしなくていいもの、する必要がないものとね、捉えてしまいます。必要ないものだと思っていればもちろん、どれだけね、こちらが促しても、子供はできるようにはなりません。なので、まずは大人が人に会った時、何かをしてもらった時などに、挨拶をね、するということを徹底しましょう。引っ込み思案や恥ずかしがり屋の場合は無理にさせない。もともと恥ずかしがり屋だったり、引っ込み思案の子だとね、やっぱり口数が少なかったり、人と会うことが苦手な子もね、います。特に初めて会った人だと、なかなか自分から挨拶ができなかったり、話しかけても黙ってしまう子、隠れてしまう子などね、います。まあこれは子供の性格の問題でもありますので、仕方のないことでもありますし、決してね、悪いことではありません。まあ、そのような子に対して、なんで挨拶しないの？なんで無視するの？とね、言ってしまう大人たちもいますが、そのように言ってしまうと子供はね、プレッシャーやストレスを感じてしまいます。まあ、そうすると人と会うことだったり人と話すことがねより苦手になってしまうこともねあります、まあ、ただ挨拶をしてね無視をされたら相手としては嫌な気持ちになってしまいますので相手の気持ちをね伝えながらもし恥ずかしくて挨拶ができなくても頭だけは下げようねというように、まあ、消極的な子でも無理なくできる挨拶のね仕方を教えてあげられるといいかなと思います。お家で日常的に出る挨拶を習慣づける。まあ、友達とか近所の人には使わないけれど、普段からね、お家の中で、日常的に出る挨拶、おやすみとか、行ってきますなどがね、まあ、きちんとできる子というのは、挨拶をすること自体がもう身についているので、近所の人だったり友達に対しての挨拶も自然とできます。 なのでまずはね、家で日常的に出る挨拶を習慣づけるということが大切になります。そのためにもまずは大人がお家の中でもきちんと挨拶を率先して行うようにしてください。とにかくね、子供にしてほしいこと、身につけてほしいという欲しいことは、大人が率先して行って見本を見せていくということが大切になります。 9. トレーニングは環境づくりが大切。おむつがね、取れないと悩んでいる方も多いです。特に 2,3 歳頃になると入園を控えている方も多いですよね。で、園によってはおむつが取れていないことで入園を断られてしまうこともあるので、何としてでもね、やっぱりおむつを取らなきゃと焦ってしまったり、また入園してもおむつが取れていないとお母さん自身が恥をかくのがね、嫌で、子供に焦らせてしまうというね、場合もあります。でも、焦ったところで子供は急におむつが取れるようになることはないので、1歳頃からね、しつけ絵本を読んだり、おしっこはトイレでするという概念をね、身につけさせていくということも大切になります。トイレが子供にとって怖い場所になっていないか。トイレを嫌がったり、トイレでおしっこができないのは子供にとってね、何らかの原因でトイレが行きたくない場所になっていることが多いです。子供がトイレを嫌がっている場合、その怖がっている原因、行きたくない原因を解消しない限り、子供はね、トイレでおしっこもうんちもできなくなってしまいます。トイレはお部屋に比べたら狭い空間で、正面も若干暗めで、そんなね、お家がほとんどだと思うので、それが怖くて行きたくない原因に、ね、なっている子もいるでしょう。そんな時は、例えばね、照明を明るくしたり、マットに使う色などを明るめの、ね、色にしてあげることで、トイレの雰囲気もね、と明るくなります。あとはトイレが狭くて密室だから怖がっているという場合であれば、ドアを開けて入っていいよということをね、伝えてあげるなど、子供が安心してトイレに行けるような環境を作ってあげるだけで、スムーズにね、トイレに行くことができるようになる子もいます。踏み台などを置く。子供がトイレを怖がる理由として、暗さや狭さなどの他にも、便器の中に落ちそうで怖いとか、足が地面に つかなくて不安、うまく一人で座れないということがね、原因でトイレに行けないという子もね、よくいます。そんな時に踏み台を置いてあげることで、自分で便座に座ることができて、また足がね、地面につきますので安心できますし、うんちの時などもね、踏ん張ることができます。踏み台を置いただけで子供がトイレに行けるようになったとか、怖がることがなくなって自分でね、便座に座れるようになったという子も、たくさんいます。今踏み台がなくてトイレに行けていないのであれば、ぜひね、一度踏み台を、使ってみてください。楽しみをうまく利用する。買い物の前や遊びに行く時の前とか、おやつの前など、楽しみをね、うまく利用して、おトイレに行ったらおやつ食べようねとか、おばあちゃんの家に行ったらおトイレしようねとか、おばあちゃんのお家に行くからおトイレしようねとか、こういった感じでね、うまく楽しみを使ってトイレに誘うのもね、効果的です。子供は結構楽しみにつられやすいので、これによってね、トイレに行ける子もいます。子供にとって行きたくなるような環境を作る。子供がトイレに行くようにするためには、トイレを楽しい場所、行きたくなるような場所にすることもね、大切です。例えばトイレを可愛く飾ったりだとか、あとはトイレに子供の好きなキャラクターのお人形を置いておくということもね、効果的です。また子供というのは、お人形などはね、自分と同じように命があって生きているものだと思っているので、大好きなね、お友達のようにお人形のしていることを真似しようとする子もね、多いです。キャラクターを使って、まるまるおしっこしたくなったみたいだからおトイレ行くねーっていうように、おトイレにね、行く真似をすると、おしっこしたくなったらまるまるちゃんもトイレに行くんだっていう感じで、大好きなね、キャラクターの真似をして言ってくれるようになる場合もあります。なので、好きなキャラクターをね、使ったりすることもなかなかおすすめです。頑張り表もおすすめ。頑張ってトイレに行くことができたら、たくさんね、褒めてあげるようにしてください。 で、あとは、まあ、頑張り用などもね、すごくおすすめで、まあ、トイレにすらね、まだ怖くて行けていないのであれば、トイレに行くというね、項目を作って、頑張ってトイレに、行くだけでもういいので、行けたらシールを貼る。またもしね、便座に座れないのであれば、便座に座るという項目を作って、便座に座れたらシールを貼る。といったように、その子に合わせた項目を作ってあげて、それが達成できたらシールを貼っていくというね、頑張り表もすごくおすすめです。まあ子供もですね、シールの数が増えていくことが嬉しくて、シールの数をもっと増やしたいという気持ちからね、やる気にもつながります。まあ、これは私が幼稚園時代にもね、縄跳びとか鉄棒などでもやっていて、かなり子供たちのやる気に繋がっていたので、すごくね、おすすめになります。うんちは子供は見慣れていないもの。まあ、おしっこはトイレでできても、うんちがなかなかできないという子もね、よくいます。で、まあ子供はね、赤ちゃんの時からうんちをします。まあ、ただ、おむつでね、うんちをしているときは、やっぱり寝かされた状態で大人がうんちの処理をするので、自分の目でうんちを見ることってほとんどないんですよね。なので、自分のお尻からうんちが出るということに気づいたときは、結構ね、子供というのは衝撃のようです。まあ、うんちが自分のお尻から出てくるということを知ると、怖がってね、できない場合があります。絵本を見て慣れさせておく。まあ、うんちがなかなかできない子供のために最近ではしつけ絵本なども出ています。まあ、普段からそのような絵本を見ていると、うんちというものにそこまでね抵抗を感じることなく、まあ、また絵本の中で出てきた動物だったり、人の真似がしたくなって頑張ってみようとねする子もいます。あとはまあママとかねパパがうんちに行くときに、うんち行ってくるねってっていう風に、ね、伝えてあげるだけで、ママもパパもみんなうんちするんだっていうことが分かれば、より安心感を感じられるようになって、次第にうんちに対する抵抗だったり恐怖心も、ね、なくなってくるようになります。褒めてやる気につなげる。自分でできたというね結果が一番の自信になりますが、さらにできたことに対して認めて褒めてあげることで、子供は大きな喜びとなってより自信へとねつながります。さらにはもっと褒めてもらいたいという気持ちからね、大きなやる気へと変わっていきます。